シネマクティフ東京支部の瀬橋です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。今日は8月下旬の注目作品について話します。18日の金曜日からの回、週を時計さんからお願いします。
はい。まずは、サンドランドですね。
はい。
はい。さっきも、イノセンツの収録をしたときに、まあ、ドラゴンボールの話を散々しましたけど、原作鳥山明。これ漫画なんですかね、もともと。
漫画、2000年にあった漫画っていうらしいです。
全然僕は、絵は見たことあるんですけど、内容は読んだことなくて知らないんですけど、まあ、これが一応映画化っていうことですね。
連想映されてたのかな？僕もなんか2000年頃って大学生だったから、もう漫画読んでなくて、ジャンプとか。わかんないですけど、でもなんか見たところで言うとそういう、連載なのかな？なんか、そういうふうに書いてますよね。
まあ、
2000年って書いてた気がする。
そうですね。まあ、絵は鳥山明っぽいなってね、感じですけど。はい。まあ、なんか、予告を見た感じでは、ちょっと緩い感じで面白そうだなっていう感じですね。はい。で、次は、クライムズ・オブ・ザ・フューチャーですね。デビッド・クローネンバーグの新作ということで、ちょうど、この間、今宵一本の映画、今宵一の、ラフランスさんと、ルークさんと、ね、東京支部のロンペさん一緒に、スラッシャー特集ってことで、番外編で、クローネンバーグの、ビデオ
ビ
ド
デ
ロー
オ
ムです
ドロ
ね、の話をされてましたけど、
ー、
まあ、新作が来るってことで、今年ビデオドロームだけじゃなくて、なんか何作かクローネンバーグの作品、再上映みたいな結構されてたり
キャ
す
ナ
る
ー
と思
ズ
うんです
も。
けど。あ、スキャナーズもやってましたか？
去年かな。でも最近やってた気がします。
で、ちょうど僕、たまたまですけど、その配信を聞いた後に、裸のランチがやってたんで、劇場で。お、これは聞いたやつだな、みたいなね、感じで、それを見に行ったところだったんですけど、まあ、気持ち悪かったですね。
ゴキブリ。
ゴキブリ出てくる話ですけど 本物がね、出てくるやつですけど、はい。まあ、他の作品僕は実は見たことなくて、はい。だから全然それしか見てないんですけど、まあ、だからビデオドロームとか見てみたいなって思いますけど、まあ、
僕は、配信、このまあ、
ザ・フライ、配信、はい。
配信っていうか、多分撮るじゃないですか。
はい。
だからそれまでに配信されてるやつ全部見ようと思ってて。
おー。
1日1本ずつ見てるんですけど。
おお、そんなにたくさんあるんですか？
いや、めちゃめちゃいっぱいあります
めちゃ
よ。
めちゃいっぱいあるんですか？あ、そうなんですか？じゃあ、有名な部分で言うと、まあ、クラッシュとか、ビデオドロームとか、ザ・フライとか。
そうっすね。何本だろう。ウィキペディアにあるやつで、
はい。
23
あ、
本。
そんなにあるんだ。
22本。
知らなかっ
見えるのはその中でもまあ10本ぐらいかな。
あ、配信で見られるのがっていうこと
と思いますけど、
ですね。だから僕は、この間初クローネンバーグだったんで。
いや、僕もその詳しく全然見てないんで。
まあ、新
と
作
り
が
あ
ね、
え
せ
ず。
っかくかかりますし、あとはレアセドゥが出るっていうと
そうっ
ころ
す
もありま
ね。
すね。
ビゴモーテンセン。
そうですね。これ
ビ
は
ゴモ
ね。
ーテンセンはなんか、過去作結構出てるんですよね。
ああ、みたいですよね。
イースタンプロミスと、ヒストリーオブバイオレンスに出てるから、なんか、まあ、馴染みある人なんでしょう
み
ね。
たいですね。というところですかね。はい。で、もう一つ挙げるとすると、狼の家ですね。これはストップモーションアニメで、まあ、制作2018年なんですけど、2018年の、ベルリン国際映画祭フォーラム部門でカリガリ映画賞っていうのよくわかんないですけど、まあ、撮ってるという、まあ、ストップモーションの、まあ、ホラーなのかなっていう感じの、怖い感じのね、ちょっと作品ですけど、すごく独特のストップモーションっていう感じですよね。おどろおどろしい感じがちょっとする。ってい
ちょっ
う
と変わ
の
って
は、
ますよね。
そう、これは予告もすごい強烈で、まあ、で、同時上映で骨っていうのも一応やるみたいなんですけど、同じ監督の。まあ、これも両方ともっていうかまあ、見に行ったら両方見ることになるんですけど、これもちょっと注目してますね。はい。じゃあ、マスさん、お願いします。
僕は加えるとしたら、チンチムドンドンですかね。
おお。
なんだ？ ダースレイダーさんとプチカシマさんの選挙なんですっていうのがありましたけど、
うん
うん、
はいはいはい。
それの第2弾で。
そうですね。まあ続編じゃないですけど、まあ2人でっていう感じですね、
また。はい。はい、まあ今回は沖縄県知事選を舞台にして、
うんうんうんうん、
まあ基地問題とかに切り込むっていうドキュメンタリーですね。
はい。まあだから選挙してるところに、まあ直撃インタビューみたいなとかね、はい、感じでしてましたね。
うん。まあちむどんどんっていうのは、あれ去年でしたっけ ?NHK の連ドラ。
去年だったかな。まあ僕見てないんであれですけど、まあそれぐらいですね。一昨年か去年かぐらいの。はい。
だからそれで、どんな名前にしてるんですかね、
うん。
はい。
これを、なんかみんな、要は沖縄知事選なんで当然みたいですけど、その、好きな番組としてちむどんどんを上げてる人が多く、
うん、
みたいで、
うんうんうん、
で、
そうそう、
これの感想を聞いて回るんですよね、その候補者たちに。
うんうんうん、
そうするとなんかね、一瞬止まるんですよ。なんかその、インタビューされてる人。見てないんじゃないかっていうね。疑惑が。
見てないんじゃないかな。
出てるっていうね。はい。
で、そう、はい、うん。で、一方、
はい、
1.4 ビリオンっていう。
ああ、はい。
作品もあって。
ありますね。
一応紹介しとこうかなと思って。
そうですね。
これはなんか、みんなの党ってまあ昔ありましたけど、
うん、
その最後の党首の浅尾慶一郎って、っていう方のドキュメンタリー。
うん、
で、これ、だからさっきのシチムドンドンは多分、まあ今の右左で言ったら左側の話で、
うん、
こっちは多分めちゃくちゃ右側の話
なんですけど、うん。そうですね、思いっきしね。自民党が応援してますみたいな映画でしたね。
そう、ちょっと、はい、まあ、逆に僕が気になってて、どういう描き方するのかなとか、
うん、
はい、なんか、霊山、自民党霊山みたいな映画なのか、
うん、
実はそういうそこまでじゃないのか、
うん、
でもなんか、なんで、浅尾さんっていう人を、その、フィーチャーしてんだろうっていうところも気になりますし。
うんうんうん。
はい。まあ、ちょっと見に行くか微妙わかんないですけど、
はい、
気にはなってますね、
ちょっと。
はい。あとは、まあ、多分ちょっと見に行けるかわかんないですけど、二人のマエストロも気になってて、
うん、そうですね。
これは、フランス映画で、
うん、
で、もともとの、映画があるんですよね。イスラエル映画がオリジナルであって、それのリメイク、ね、はい、フットノートっていう作品で、
うんうんうん、
フットノートはなんかアカデミー賞の外国語映画賞にもノミネートされている、
うんうん、
しかもカンヌで脚本賞も受賞してるっていう作品なので、
うんうん、
多分脚本が結構面白いんだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、それをリメイクした話、うん、で、まあ親子でなんか指揮者をやってる親子がいて、
うん、
で、まあなんか、依頼が舞い込んできたんだけど、どうのこうのみたいな、うん、まあ親子でちょっとこう、すれ違いじゃないけど。
そうですね。
まあ、感じが。
仲悪いんですよね、もともとね。
うん。
うん。
っていう話みたいですね。はい、でもまあでもフランス映画でこういう感じのやつってそこそこ、
そうですね。
面白いと思うんで。
フランス映画っぽいなっていうね。
そうそうそうそう。88分しかないし。
はい。これは見やすいですね。
はい。
うん。
まあいいんじゃないかなと思ってます。
うんうん、
じゃあ次の週。
はい。
ですかね。25日からの週は、僕からじゃあ言うとしたら、1本目がメグウェザーモンスター2ですね。サメ映画で、ジェイソン・ステイサムが主人公。これ1は、IMAX で見たんですけど、まあまあ、まあ、
まあ、
ジャンル力ないことはないけど、
ジャンル映画っていう感じ。
そう、思いっきりジャンル映画で、サメを出てきたのを覚えてるんですけど、内容は一切覚えてないです。
ジェイソン・ステイサムが活躍するんですよね。
そう。あと中国資本っぽいんですよ。
あ、そうなんですか。
レジェンダリーだったかな。
ああ。
だからなんか中国系の人がいっぱい出てくるんですよ。うん
う
ん
う
ん、
はいはいはい。じゃあ、そのゴジラのシリーズと一緒ですかね、最近の。
そうそうそう。
ゴジラ対コングとかの。
そうだと思います。
ね、感じですかね。なるほど。
うん。なんか、なんだっけな。ちょっと調べていいですか。
はい。
あ、そうそう。一作目は、
うん、
リー・ヴィンヴィンっていう、
うん、
中国人、女優が出てるんですけど、中国人の。
うんうん、
なんか彼女はなんか、一回失踪したみたいな。
ほう。
数年前に。
え、それはリアルの話？
リアルの話で、
はいはいはい。
なんか多分見つかったと思うんですけど、
はい。
なんか、事件に巻き込まれたんじゃないかみたいな。中国共産党系。
あ、それってなんかちょっと、
話題になってた。ありましたね。話題になってました、
ね。ことありましたね。多分その方の話ですよね。はい、
そうそうそう。
はいはいはいはい。
この人がで、まあどうでもいい。まあ映画関係ないんですけど。その人が出てたなって思い出した。
はい。一作目に出てた。
はい。一作目にヒロインとして出てた。
今回は
今回は出てない。
あ、今回は
と思いますね。中国系の人出てるんですけど、
うん、
でもソフィア・ツァイっていう人だから、中国系の どっかの国の人かな、もしかしたら。ソフィアってついてるぐらいなんで。あ、あと、ウージンさんっていう人も出てるから。まあ、やっぱ中国資本なのかな。うん。なんか、予告編めっちゃ面白そうなんですよね、これ。
まあまあ、そうですね。それなりにいい感じの、はい、
めちゃくちゃでっかいサメ。
うん。
うん。でも、その予告編が山場みたいな感じなんじゃないかなとは思ってですけどね。
でも、それよりさらにでかい何かが出てくるっていう、そういう話、なんですかね。
うん
まあまあ、これ予告を見たら、まあ分かっちゃうと思うんですけど、あれ、はいはい、あれだよな、みたいなのがちょっと見えるんですけどね。はい。
僕前、あれなんだっけ、X の時に話したかもしれないですけど、
はい。
池の、で、誰かが泳いでるところに下に実はなんか誰かがいるみたいな、めっちゃ怖いんですよ。
ああ。はいはいはいはい。
あれ、ワニを追いかけてくるじゃないですか。
はいはい
はい。ああいうのめっちゃ嫌で、
はい。
今回も予告編見たら、
うんうん。
なんか、船の下にめっちゃでかいサメがいるみたいなシーンあるじゃないですか。
はいはい、
あれめっちゃ怖くて。いや、ダメなんですよね。
うん、そこが怖いですね。まず、特に怖いってね。
そう。
ちょっと変わってるかもしれないですけど。うん、やたらに怖がるんですっていう、ね。それをね。
で、2本目は春に散るですかね。
おぉ。
沢木耕太郎原作の、で、高久さん監督のボクシング映画ですね。
うんうんはい、
佐藤浩市と横浜流星が、
うん
うん、まあ、ひょんなとこから、ことから知り合って、
うん、
まあ、コーチをするみたいな、
はいはい。
まあ、内容的にはすごいオーソドックスなボクシング映画っぽいんですけど、
うんうんうん、
はい。まあ、ちょっと、まあ、キャストも僕は好きですし、
うんうんうん、
見たいかなと思います。
なるほど。
で、次は、エリザベート1878。
はい。
あれは、これはファントムスレッドの、
うん、
ビッキー・プリープス主演で、
はい、
オーストリア公妃のエリザベートっていう、まあ当時すごい美人だっていうふうに評判だった、まあ公妃がいて、
うんうんうん、
で、その人、やっぱりその外見とかですごい評価されてるけど、内面あんま誰も見てないみたいな感じの人っぽくて、
うんうんうん、
そういう、まあだからよく最近まあ言われてますよね。その女性に対して外見だけ、内面はほとんど見てないみたいな、
うんうんうん、
性の対象としてしか見てないみたいな、
うんうん、
結構批判されたりしますけど、
はい、
まあそういう話なのかなっていう、
うんうんうん、
1878っていうそのサブタイトルついてるんですけど、
はい、
サブタイトルじゃないかな、まあタイトルについてますけど、これはだから、彼女が40歳の年の1878年の1年間を、
うん、
物語として描いてるらしいです、
うんうんうんうん、なるほど、
はい、これちょっと楽しみだなと思ってますね、うん、あとは君は行く先を知らない、
うん。
これはジャファル・パナヒ監督の息子のバナー・パナヒ監督なんですけど、うん、
はい。
僕はこれなんか、2年前の、21年の東京フィルメックスでジャリミツっていう作品として公開されてるんですけど、
そうなんですね、うんうんうん。
はい。僕はちょっとそれ見てないので、
うん、
今回見たら初めてになりますね。
うん、
なんか予告編見てると、まあ、ロードムービーで、
うん、
しかもなんか、その公式の予告編で、イラン版リトルミスサンシャインって書いてあって、
うんうんうん、
でリトルミスサンシャイン僕はまあまあ好きなので、
うん、
はい、ちょっとほんわかした感じの作品だし、
うん、
すごい興味ありますね、うん、これは。
僕は後半でこれが一番楽しみですね、僕は。
おー、うん、
予告も一番良かったですし、
はいはい、
劇場で予告見て笑っちゃったぐらいなんで、
この
予告を見て、初めてかもしれないですけど。
僕はなんか、劇場で予告を見たことなかったんで、
うんうん、
はい、初めて今日見たんですけど、
はい、うんうん、
そっか。だから僕が今まで行った中で映画館では多分かからないってことなんですよね。
うんうんうん、ああ、そうかもしれないですね。
行きにくいところですか、
やらないって
こと。あと、まあ、じゃあんまり上げると時計さん話すことなくなっちゃうから、もう一個だけ上げるとしたら、イチャンドンアイロニーの芸術ですね。はい、まあ常々言ってますけど、僕はイチャンドンが現役監督の中で、まあ、少なくとも3本の指に入るぐらい好きなので、
うん、
これはすごい楽しみですし、うん、イチャンドンが制作にも入ってるんですよね、これ。
ああ、そうなんです。自分で入ってるんですね。
はい。だから、はい、なんか、いろいろな創作秘話とか、見れるんじゃないかなと期待してます。うんうんうん、
これはだから、イチャンドンの監督作を何本か見とかないとちょっとあれですよね。
あ、そうですね。そもそもね。確かに。う
ん、映画に関する多分話になると思うんで。
そうですね。
僕はね、バーニングぐらいしか見たことがなくって。
ああ、 東京だと、なんか、レトロスペクティブ的な、その、なんか、今までのやつ、
うん。
やるんですよ。特集上映みたいな。はいはい。
そうですよね。
名古屋とか、そっちはあんまりやらないですか？
わかんないですけど、ちょっと調べてみますけど、なんで、このタイミングで、その、シークレットサンシャインとか、
はい。
再上映があるみたいなんで、
はいはい。
機会があれば見たいですね。劇場で。
絶対いいと思います。うん、その時は出すけど、うんうん、あの、配信でないんじゃないかな。
あ、そうなんですか。それはじゃあ映画館で見るしかない。
映画館か DVD でしか見たことないです。
うん、あ、そう
なんです。あるのかな？ちょっと調べて。Unext。あ、あるわ。
あります
か？オアシスとペパーミントキャンディはありますね。
うんうんうん、ペパーミントキャンディも見たいですね。
そっか、シークレットサンシャインがないのかな、うん、配信で。
ああ、なるほどね。
はい。でもオアシスもすごい多分音が好きだと思いますよ。シークレットサンシャインないわ、配信に。
うん。うん、Amazon プレミアムにあるんですけど、多分日本から見れない感じになってますね。
ああ。
うんうん。
そっか。うん。シークレットサンシャインはすごい深い話というか。
うん。
うん。そっか。はい、まあまあ。
はい。
そんなとこですね。
うん。
じゃあ、おとげさん、お願いします。
はい。そうですね。それ以外だと、明日の少女ですかね。
うんうん。
はい。韓国映画のテドゥナが出てる作品ですね。
はい。はい、
多分、これは、ブラック企業の話っていう感じですかね。
簡単
に言っちゃうと、あの、企業。
実在の話
です、うん。あ、そうですね。実際の話なんですね。過労死だったりとか、そういったような、多分、労働環境が過酷でみたいな、多分、そういう話っぽいですね。
うん。
うん。まあ、韓国の、まあ、日本でも同じですけど、
うん。
闇に目を当ててるっていうのは、多分、そういう作品だと思いますね。
うん。
はい。うん。で、あとは、そうですね。それ以外だと、まあ、強いてあげるとすれば、ファルコンレイクですかね。
うん、
これも、ま、ちょっと、具体的にはわかんないですけど、まあ、青春ものっていう感じの、恋愛と言っていいのか。
うん、
まあ、16歳と12歳かなんかの二人の話なので、
はい、
まあ、青春ものですよね。
うん、
で、これこそさっき、シパラヤさんとがお話しされてますけど、夏休みの話っぽいんで、これは。夏映画だなって感じですね。
アフターサーみたいな。
ああ、かもしれないですね、ちょっとね。うん。
うん、
はい。カナダ、フランス合作の100分ですね。
はい。
はい。そんなとこですかね、僕。
はい。
うん、
お、あれは、ウサギたちの暴走はあんま
り。あ、これも、ちょっと気になってますね。これは中国映画で、うん、
はい。
これも、あ、これはあれか。
実在の事件です。
これもそうですよね。実在の事件が元になってるんですよね。
はい。うん、母と娘が娘の同級生誘拐した実在の事件に着想。
うんうんうん、まあ、それだけでも結構。
面白そうですね。
面白そうですけどね。
なんで誘拐する
の、うん、うん。だからそこにどういう理由があったのかみたいなことが多分分かってくるようなね、多分話だとは思いますけど。
うん。
うん。はい。これも見たいですね、見れたら。
うん。
うん、なかなかね、中国映画、積極的に見に行かないと見る機会ないんでね。
うん。
うん。はい。そんなとこですかね。
はい。以上ですね。
ですね。はい。
はい。今日は8月下旬の、ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。